はい、
どっちから行く？
どうぞ。10位、
恋は雨上がりのように。
あー、漫画のやつだ。そんなに良かったんだ。
あ、何これ、一人一人伸びていく感じ？
あ、じゃあ私はね、10位はね、これは消去法なんだけど、グレイテストショーマン。
どうだった？
いや、私は結構なんか感動もしたけど、周りの反響とかに対して結構驚いた、自分との差に驚いたところが印象的だったんだよね。
そんな盛り上がるんだみたいなってこと？
いや、なんか感動したみたいな。ああいう関係、夢を叶えるって素敵なことですよねみたいな。
あ、そんな素敵な話だと思う。
そう、そんな素敵な話だとは全然思わなかったし、なんかそのアメリカンドリームの暴力性みたいなことも思ったから、結構その受け取り方が二極化してる気がして、
うん、
なんかなるほどなと思ったっていう映画だね。そっちは？
恋は雨上がりのように。なんかいいなって思うシーンとかは、まあ、そんなに多いわけでもないんだけど、けどなんか、まあ、大泉洋と小松菜奈ちゃんの関係性がとても良くて、今年はね、割とこのね、私はでもそんなあるわけじゃないけど、なんか別に友達とか恋人とかそういう名前をつけない関係性だけど、お互いによりなんか影響を与え合えるっていうところが、私は今年のそれについて思うことがたくさんあったような気がして。
なるほどね。
それがとても良かった。
あ、
で年齢も全然違うし、
そうだよね、
考えてることとか持ってるものとかも全然違うからこそ、お互いに惹かれ合って影響し合えるっていうのが、すごいなんか人間関係の面白さっていうか、あるなって
。なるほどね。なんかそれで言うと、私漫画の方は立ち読みしたことあって、なんかその時は別に心を通い合わせるところまでは読んでないんだけど、最終的にそういう関係になってくるわ。
心を通い合わせる、
なんか私が
読んだ理解者みたいな感じではあるよね。あ、
そうなんだね。じゃあそういういわゆるなんかこう、なんていうの、少女漫画によくあるこうラブにもつれ込んでいくっていう感じでもないんだね。
ないね。
それはすごいいい気がするな。なんかその思うんだけど、少女漫画っていうか、いわゆる王道の少女漫画の系譜っていうよりは、なんかそういう今マーが言ってたみたいに、そのいわゆる恋人にならない関係でも素晴らしい経験はあり得るよねみたいな漫画増えてきた気がする。あ、まあ、ドラマとかも映画とかもそうなの
か
も
しれない。確かに、なんか名前つけない関係性っていうのが増えてきたかも
ね。まあ、なんかその、まあ、ちょっと外れるかもしれないけど、ジェンダーの話とかも混ざってきて、どうしてもその男女のつがいじゃなくても良くないかとか、
平気じゃなくなってきたっていうのはあるよね。
そうそうそう、なんかあれが崩れてきてるんだなっていう感じは今年するよね。
そうね。獣慣れとかもありそうか
ね。全然見れられなかったけど、そうらしいね。
じゃあ今日行きますか。
グレイテストショーマンの話もうちょっとしていい？
ああ、私また出てくるけど。
あ、そうなんだ。じゃあそうしよう。じゃあ9位、
はい、
私はブラックパンサー、
キングスマンゴールデンサークル。
ああ、結局見てないや。
見てないんだ。
あのアメリカとの戦いのやつだよね。
そう。
どうなんですか？どういう、
いや、なんか別に多く語ることはあまりないんだが。
あ、そうなんだ。1は良かったよね、すごい。
1からでもさらに良くなったかな。
あ、へえ。
あのアクションだけどスタイリッシュっていうのも変わらず、勢いもいいし、面白いし、まあグロいし。
あ、
でもなんか1よりもこう胸厚の部分が増えて、
へえ、
まあ、1も見たからこそのってなんだけど。
あ、そうなんだ。 へえー、そうなんだ。でも9位なんだね。そっから上の層が厚いってこと。
いやなんか、いやめっちゃ面白い、面白いわって見た時思うけど、思い返してあれはこういうことだな、ふんふんみたいな。でなんか自分が何か影響を受けたなっていうのはあまりないから。
ああなるほどね。エンターテインメントとしては良かったけどってことね。そう、あそれは分かる。私も結構評価基準は一緒だ。
あ
え
大丈夫です。
あはい、私もブラックパンサーはそういう感じ。なんかそのまあ一回グッドムービークラブでみんなで見て、その後感想も話し合ったりしたんだけど、そのあるアベンジャーズの一個として、アベンジャーズじゃないや、なんだっけ、あのアメリ
マーベル、
マーベルの一個としてすごい楽しかったし、おおともなったけど、やっぱりその前評判というかその触れ込みとしてのその黒人として作るヒーローみたいな感じからすると、んって思うこともいっぱいあって、でもやっぱ今結果的に思うと、そのヒーローものとしては面白かったし、なんかそのアフリカとか黒人のカルチャーへの興味みたいなのはあの出たからよかったかなっていう感じ。でもやっぱりその自分の人生の影響みたいなことで言うと9位かなって感じでした。
うん、8位いきますよ。
はい、
8位ドリーム。
ね、私8位はドリス・バン・ノッテンのドキュメンタリーの映画です。ドリス・バン・ノッテンのやつはなんか、まあ、ドキュメンタリーだからそのすごい強い感動とかそういうわけではないんだけど、なんかそのああいう高級なアパレルブランドがどうやって服作ってるかとか、どういうデザイナーがどういうふうに暮らしてるのかみたいなところが見えたのがすごい良くて、庭が良かったのすごく。庭、大きい庭を持ってて、それがすごい良かったり、家の中の感じとか、あ結構散らかってるなみたいな。犬を飼ってて、犬がすごい良かった。仕事場とかにもすごい連れてくる。で、男の人なんだけどデザイナーが、男の人のパートナーがいて一緒に暮らしててとか、そういう感じとかもなんか、なんか服のことはそんなに知らないけど、やっぱりドキュメンタリー見るとその人のこと好きになるなと思う。美しい暮らしを垣間見たって感じ。そっちは？
ドリームね。ドリームは
意外と下の方だね。私結構上の方にしてるから。
いやドリーム良かったんだけど、なんだろう、すごい好きなシーンがあるとか、すごい何か感じたものがすごいあったわけだな。かった。
そうなんだ。
ただあの女性3人のこう友達として励まし合い、こう仲良くしながら頑張る、あの女の女性ならではの感じはとても良かった。
なるほどね。分かりました。
7位いきますか。
7位。はい、
7位、グレイテスト・ショーマン。
おお、そこでか。私ボヘミアン・ラプソディ。
おお、7なんだ。
いや素晴らしく最高だったし、あのもう後半号泣してたんですけど、でもなんだろう、やっぱ死後のドキュメンタリーだから、やっぱりなんていうんだろう、どうしても礼賛になるなって思ったのと、やっぱりこれが全部じゃないんだろうなっていうのはずっと思いながら見てたから、なんかそこを知りたいなって普通に思ったっていうのと、なんかこれ全然あの付け焼き場的な感想で、昨日見たっていうだけなんだけど、昨日ツイッターでその自分がなんていうのかな、男の人なんだけど人格が女性みたいな人がツイッターで、もし自分がエイズで死んだとして、後々作られた映画でみんながこう感動して号泣して すごいヒットしたとしたら二度と地球に生まれたくないだろうなって言ってて、ああみたいな、なんかその人の人生みたいなことをちょっと思って、なんかこうあまり軽はずみに考えられなくなっちゃったっていうところもあってっていう感じ。でも音楽の力はすごい本当にすごいなと思ったし、なんかバンドが仲良さそうでいいな、この人たち好きだなと思ってる。だからもうちょっと知りたくなったって感じ。ブラックパンサーと一緒かも。
はい、ショーマン。
うん、そうそうそうそう。
いやなんかね、ツッコミどころとかめっちゃあるし、
うん、
あとは多いみたいなところもあるんだけど、
うん、
パワーがすごい、ショーとしてすごい。
うん、
奥さんの歌、
綱
渡り、私はなんかあなたはについていこうと思ってるけど、私が本当に辛い時あなたはいてくれるのみたいな歌があるんだけど、
そのあったっけ、
あるんだよね、
はいはい、
あんまり着目してないけど、
うん、
でそういうなんだろう、光と影的な部分、
うん、
でもそこは結構良かったかなと思います。
なるほどね。そうそうそう、私は結構そのエンターテインメントが払う犠牲みたいなのが私は気になってて、私は家族っていうよりもどっちかっていうとあのスカウトされてきた人たちの扱いが気になったことが多いんだけど、うん、割と自分と重ねてみちゃったというか、なんかあの人に振り回されてるように見えるけど大丈夫なのかなっていう風に思って見ちゃったんだよね。
難しいよね。でも恩人でもあるわけだからね。
そう、
うん、まあ、でもショーとしてはすごく、
うん、歌はいいよね、そうですね。
オープニングのおーって感じとかがすごい、
サーカスシーンからだったよね、タイトルロール、うん、あれ良かったよね。はい、
6位、あ、ゴーストストーリー。
あー、なんかみんないいって言ってるよね。私犬ヶ島。
あ、犬ヶ島今回落選です。
あ、そうなんだ。へえ。
迷ったけど、
どう、ゴーストストーリー、あのシーツかぶってるやつだよね。
そうそう、それがどんどん人が移り変わっていったりとか、そういうのがすごいなんか面白いなと思って、時の流れとかそういうのをすごい考えたから面白い映画だった。
犬ヶ島はなんか単純に自分がウェス・アンダーソン好きっていうのもあるんだけど、まあ、犬がいるじゃん、うちらも家に。なんかその犬のいいところとなんか犬のなんかダメなところっていうかとかも出てきてて可愛かったなっていうのと、うーん、でも、ただそんなに思い入れが今思うとすごい強かったわけじゃないから、
そうなん
だ、真ん中辺って感じ。
サンダーさんの映画ってクオリティめっちゃ高いし、見た後、うん、面白かったと思うけど、
うん、
あとあと思い入れがのはあんまり残らないことが多いかなって私は思う。
うん、何なんだろうね、自分たちの何だろう だろうね。
なんか自分の中に持ってる考えとか、うん、こうしたいとか、あれは何なんだろうみたいなとこに引っかかってくることが今までなかったかな、ウェス・アンダーソンの映画で言ったのは。
なんか割とさ、ウェス・アンダーソンの中の世界で完結するから、割とこう対岸のというか、自分の人生には絡んでこない感じがちょっとする、
う
ん、
そう。いいですか、
はい、
5位スリービルボード。
ああ、そうそう、だからその辺全然見れてないんだよな。
ないか、
何位だっけ。
5位
か。シェイプオブウォーター。
ああ、スリービルボードは結構もう壮絶な話なんだけど、話の展開と勢いはもう本当に火だるまのごとくって感じで、まだこれが起こるんだ、これが起こるんだ、うわーみたいな、そういう映画が私の中で結構新鮮で、めちゃめちゃ面白いって思った。
そうなんだ。エキサイトする感じというか、
エキサイトとかとはまた違うんだよね。だからアクションとかとは全然違うし、ちょっと見てほしい。
シェイプオブウォーターは割と見た直後は不快感の方が強かったんだけど、なんかそのあの映画ですごい出てくる男性へのレジスタンスというかに自分が結構共鳴しちゃって、マジで何なんだみたいな、なぜか怒りみたいな感じが強かったんだけど、あとあと思い出した時のなんかその、結構私は話の本筋っていうよりはディテールが好きで、一番印象的なのがなんかあのバスで通勤するじゃん夜で、あの女の人がバスの窓に自分の帽子をこう帽子を挟んで窓に寄っかかって寝るっていうシーンがあるんだけど、私結構予備校行ってる時もバス通学だったから同じことしてて、なんかそうそうみたいな、なんかそういうとことか、まあ、なんかそうそう、割と日常のそういう細かいところみたいなのが好きだったな。色とかも綺麗で
面白かったし、
はい、
4位いきますか。
はい、
僕の名前はズッキーニ。
あ、アニメのやつだ。私はバーフバリ。
あー、バーフバリのどれ。
あの後編の方、後編の方。
わかんない、私は。
まあ、バーフバリーのいいところは、なんか絶対の自信みたいなことって。本当に人を魅力的に見せることができるんだなって思ったっていうか、なんか
感想を生まれるの面白い。
なんかすごいじゃんドヤ顔がバーフバリの。でもなんかやっぱり建前とかこう虚勢じゃなくて、本当に自分が素晴らしいと思ってる人のドヤ顔ってマジで素敵に見えるだろうなと思ったっていう。まあ、本当にその悪が倒される感じとかも好きだったけど、それよりもなんか強さ、
そこなんだね、面白い。
強さイコール美であるみたいなことが結構私はいいぜと思った。
クレヨンのアニメかな。でなんかコディーンの話なんだけど、私アニメ結構好きで、シワとかスーサイドショップとか好きなんだけど、まあ、今言った3個はどれも割となんか、まあ、スーサイドショップは自殺用品店の話だし、シワは老人ホームの話だし、この名前はズッキーニは養護施設、児童養護施設の話なんだけど、結構重いテーマではあるんだよね、3つとも。
そうだね。
で、そこでアニメっていう手法を使うことによって、その重いテーマを扱いつつ、それがなんか アニメっていう非現実さがその物語を伝える上ですごい効果的な役割をしているなと思って、多分その3本、まあ、やり方にもよるとは思うけど、やっぱシワとか、まあ、僕の名前もツッキリとかもこれが実写だったら多分結構見てられない感じになっちゃうかなって思って、
そうかもね、
これなんかまあ一種非現実のファンシーな要素を加えながら見せていく、かつこうアニメっていう結構人の手によっていろいろ変わるあの表現を使うっていうのがすごい面白いなと思ってて、で僕の名前ツッキリにも年度アニメで表現力がすげえすっごいと思って、私が一番すごいと思ったのは、個人の子供たちがみんなでなんか雪山みたいな遊びに行くのね、で普通にもうみんなでわーって雪合戦とかして遊んでって、でもふっと見た時にお母さんと雪だるまを作ってる音ちっちゃい男の子がふってみんなの目に入るの、その時のみんながそっちをバッて向いた時の顔がすごくてアニメなんだけど、なんか、悲しいとかそういうの全部超えて、はい、そう年度アニメなんだけどその表情がものすごくて、表現力がすごいなって思って、曲に見鳴らされた一本です。おすすめです。
見たくなった。
67分ぐらいだった。
あ、短いね。
安いし、
感じです。なるほど。次は
3位。
あ、もう3位だ。はい、
パディントン2。
おー、私は君の名前で僕を呼んでいる。
お
ー、です。
仙外です。
あ、そうだろうなと思った。
聞かせてここで。
いや、もうこれは単純に自分の人生との関わり方なんだけど、前も言ったかもしれないけど、別にそのボーイズラブの特別感とかは私も割とどうでもよくって、結構そのあの風景が美しす的すぎてあんまり自分の現実とも別に関わらないというか、もうほぼファンタジーとして見てたんだけど、なんかその主人公のエリオ君がもうなんか結構照れずにというか、なんか自分のその、なんていうの？いわゆるちょっとこう、なんていうんだろう、社会的にはちょっとこう、外れたというか、ことをしてるんだけど、なんか全身で甘えるじゃん。あの感じが、あ、すごいなっていうか、こう、はばからずに、人目を。っていうところのを見て犬のことを思い出して、うちの犬のあのなんかこう仕事してるとかご飯食べてるとか食あのドラマ見てるとか全く関係なく、いいから構えって言ってくる感じのことをいつも見習わなきゃって思ってるんだけど、そのエリオ君のあの甘えっぷりも見て、あ、見習わなきゃって思って、
そこなんだ、面白いね。
なんかその自分結構甘えるのが下手っていう自覚があるから、なんかそのああそうだよなっていう、恋愛においてああいう思いっきり甘えられることができる相手がいるってきっといいことなんだろうなって思ったのもある。そうだよな、ああいう風になっていいんだって思ってちょっと考え方が変わったっていう感じ。
面白いです。確か、パディントン2、
うん、
パディントン2はですね素晴らしい映画なんですよ。
なんかそんなにこうちょっと舐められてる感じもしますけどね、日本
で舐めてるの、
ね、
あのね
キャラものでしょみたいな、
なんか例えばロンドンの街の見せ方とかも、すごいよくできてるし、パディントンっていうクマのキャラクターなんだけど、こう控えめな紳士でちょっとおとぼけでハプニングを起こすけどみんなに好かれてるみたいなキャラクターとしてもすっごい魅力的だし、その、周りの家族とかも一人一人個性が立っててすごいいいし、一個一個の例えば画面 とかどっかのお店とかそこの街とかの囚人たちとか、まあ、なんか収容されちゃうことシーンとかもあるけど、こことかの画面もすっごい全部ちゃんと作り込まれてるし、でお話も、まあ、1もいいんだけど1よりさらにこう感動的な、なんだろうな、よくできてて、なんかそう全てのクオリティが高くて、でなんかもうパディントンが多分見た人割とみんな愛さずにはいられないし、パディントンがふーんって悲しそうにしてるだけだ
もう涙が出るって感じになるし、
なんかねすっごいこのクオリティの高さですっごい簡単に、こうなんて言うんだろう、人の心をつかむっていうか、余計なものを、ね、夢中にさせるっていうことが、このクオリティの高さゆえに成り立ってるっていうことが素晴らしいと思ってるんです。
へー、そうなん
だ。すっごいクオリティの高い映画だと思ってる。
なるほど。吹き替えで見たんですか？
字幕、あ、吹き替えだったかな、あ、いや字幕だと思います。吹き替え、1も吹き替えで見たこともあるけど、
松坂桃李さんですよね。
うん、松坂くんもいいよ。
へ
え。糸夏目ちゃんが意外と、
へえ、そうなんだ、あのモデルの子。
見に行きますか。
吹き替えって意外とな人が上手かったりするよね。
ああ、確かに。
なんだっけ、2位、
はい、
はい、
シェイプオブウォーター。
おー、私ドリームなんです。
おー、高い
高い。いや、ドリームとシェイプオブウォーターって多分同じくらいの時代だよね。そうね、そうそう、だから本当に多分あの時代って女性が戦ってる時代なんだなと思うのよ。ドリームはマジでその戦いの後勝つ話だし、シェイプオブウォーターまだ渦中っていうか、男の力が全然まだ強くてっていうのを両方見たんだけど、まあ、なんて言うんだろう、そのドリームの、戦い方が男らしくて本当に好きだ。男らしくてっていう言葉が良くないね。
勇敢、
なんていうの、小ずるくもないし、ちゃんとその実力で勝ってるっていうところが好きで、夢物語でもないから本当にあったことだし、だからなんか本当にそういうことがあったんだっていうのがめちゃめちゃ勇気になるなと思って、確かにあの友情の形もいいよね。3人のそれぞれタイプの違う女性だけど超仲良くてみた
いな。何の位置なんだろう。まあいいや。
え、なんだっけ。
まあ後でね。
うん。
シェイプオブウォーターはただただ美しいって思って。
本当に綺麗だったよね。
なんか結構こう見てられないみたいなとこも結構あるんだけど。
黒いしね。
そこがなんかでも美しさを増幅させていて。その監督のそういう技とかすごいなって思うし、私結構なんかなんだろう、湿っぽい感じ、あの湿度、すごいなんかああいいって思って、もうなんか始まった時からいいなって思って、なんかもう話もそう、まあいいんだけど、あの世界がもうなんか結構切なくなるぐらいに、いいって思う。
へえ。なるほどね。確かに常にちょっとこう路面濡れてるみたいな感じだったよね。水っぽいというか、色もずっとダークトーンでさ、すごい綺麗な赤と深緑のイメージがある。
サリー・ホーキンスの役もすごい素敵だった、
ね。なんかこう不思議な、
弱そうに見えるんだけどすごく芯は通ってて、
そうそうそう、あの手話のさ、ファックユーのとことかすごい良かった。
なんかそういうことしちゃうんだってことを、なんかあの何とも言えない笑顔でやるところとかもすごい、
女の人が強いシーンでいいよ、私すごい好き。
ちょっと話変わって、アカデミ 賞のさ、
うん、
のレッドカーペットでさ、
うん、
サリー・ホーキンスマジで綺麗でさ、
超可愛かったよね。
あ
の薄いピンクのドレス
だったよね。ニコニコってしてて可愛すぎ、うん、1位いきますか。
はい、1位はレディーバード。
前回だわ。
そうなんだ。
いいですか、取り上げしてボヘミアン・ラプソディ。
おお。
最近見たってのもあると思うけど、
うん、
先行こう。ボヘミアン・ラプソディは、いや、まあ、脳の言ってることも分かるし、そういうこと言ってる人多いっていうのも分かるんだけど、私は結構なんか結構多分結構リアルに描いてたジャージーボーイズだったんだけど、それがやっぱりいい気持ちになれなくて、いくら曲が良くても。確かにいろんなことがあるのはそれはそうだし、うまくいかない、行き過ぎてたっていうのもまああると思うけど、今回の映画でそのフレディの孤独っていうことに焦点を置いたっていうのが私はすごくうまくいってるなって思ってて、そこにあんまり余計な雑味はいらないかなって思ってて、例えばなんだろう、自分だけがバンドメンバーの中でゲイで、他のみんなは家族がいるけど、みんなは俺らは家族だって言ってくれるけど、自分は結局やっぱり一人ってこととか、メアリーとの関係もすごいなんかあって思って、お互い信頼はしてるけど一緒にいれるわけではない、でも信頼はし合えてるっていう、それこそこの最初の話に戻るんだけど、名前はないけどお互いに何かを共有してて信頼し合ってる関係っていうのがすごくいいなと思ってて、やっぱりこう名前が付けられない関係ってやっぱりいっぱいある、なんかその強さっていうのを感じたし、うまかったし、その孤独の描き方がすごい上手だから、このラストのライブシーンも感じることがすごくあって、めっちゃ泣きました
ね。歌詞がさ、全部こう蘇らしてくるんだよね。いやー、よかったよね。自分のことを特別だと思いたい感じとか、そのおしゃれな人たちに憧れはあるけど、なんかそこまではできないみたいな感じとか。でも私何が一番良かったって、最後のシーンが本当に好きで、
ドライブしてるやつだ
っけ。そう、初めて運転免許を取って自分の街を運転した話みたいな。
あ、お母さんとするやつ、
ね、そう、なんかその自分の街をこう運転して初めて見たときに、この景色が好きだと思ったみたいなことを言ってて、で劇中に一回あのシスターと面談するシーンがあったの覚えてる？
あったような気がする。
そう、なんかあなたはこの街のことをいろんなあれがダメこれがダメって言うけど、そんだけ見てるってことは、この街が好きだってことなんじゃないのみたいなっていう指摘があったのもリフレインして、私結構街見るの好き、街っていうか割とキョロキョロして歩いてるんだけど、なんかそのだから視線を送るっていうのは興味だと思ってて、そのことをこういう風に書くことができるんだなと思って、そのラストシーンで一番感動してて、
いや私見たんだけど良かったなと思ったんだけど、今のそのラストシーンとか
レディーバード、
でも多分感じることがすごいある人にとっては、はあこれってなるんだと思うけど、思ってる私はそんなに感じるところがなくて、まあでも、いい映画だ
共感する部分が
そんなになかった、
うんうんうん、まあそれはそれでね。なんかあのフランシス・ハのさ、あの人が監督してて、なんかあの人自身がそういうちょっと田舎の出身らしいの。なんかなんかまあそういう感情もちょっとあるんだろう。なんかフランシス・ハが撮ったと思って見ちゃうのもあるんだけど、なんかあのニューヨークで暮らしてる私におしゃれみたいな感じなんだけど、なんか田舎帰ったらそれはそれでみたいな。
私は自分の話になっちゃうけど、これなんだろう、そこまで自意識という自意識がそのだからグレタ・ガーウィグ的な方向に向いてこなかったのかなって思う、
うんうん、そうだね、
うん、あでも向いてきた人結構いると思うし、そういう人たちはめっちゃいい映画だったって言ってたなっていう印象かな、
うんうんうんうん、多分ね響くとこが全然人それぞれ違う、うん、こんな感じですね。仙台どのくらいあったの？
そうだね、でも全部書いてるわけじゃないや。いや惜しくも落選っていうのはレディーバードかな。惜しくも落選は、
ま、でも見た本数自体がねやっぱりそんなに多くなかったんだよね今年。落選でいうとザ・スクエアぐらいかな。
でも2人とも同じのを見てても全然違う順位なのが面白かった
ね。去年は割と重なってたけど、うん、そうだね、うん、本当は今年公開じゃなくて旧作で見てすごい良かったのもいっぱいあるんだけど、うん、こんな感じですね。
ね
え、うん。